はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は22時01分、8月12日、金曜日、フォークストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、たった今さっき清水のエラーから岡にヒットを打たれてさよなら負けを食らったところです。ふて寝をする前にね、撮っておかないとまた5時とかに起きてね、いやいやながら撮ることになるので先に喋っておきます。はい、まあ野村監督のね名言に、勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなしということがありますが、もう今日はまさに負け不思議の負けではないと、本当に理由があってという負けでした。まず、失点の仕方自体はそんなに悪くなかったんです。9回の裏の1点もそうですし、別にそんなおかしな何かがあったわけじゃないんですよ。お互いのピッチャーはよくやりました。2対3の僅差で、ね、10回までいってるんですから、どっちも主力を尽くした戦いだったと思うんです。うん、でうちはうちでね、ポンセが先発だったんですけど、まあ本当に際どいコースを初回もうバシバシボールって言われて、でちょっとやっぱり不満そうな態度を取ったのもあって、その後も全然テンポが上がらなくて、で今日の主審の方がね、まあ、あんまり僕ライブでボロクソ言ってたんですけど、本当にとにかく一つ一つの動作にめちゃくちゃ間を置く方でね、全然試合のテンポが上がってこなかったんですよ。で、ずっとだらけたというか、なんて言うんでしょうね、ビシッと締まるシーンっていうのは、なんか三者凡退とっても締まった感じがしなくてね。で、まあ、試合の流れ自体もなんかぼんやりぬぼっとしたような感じになってしまって、これが本当に厳しかったんですよね。ホームからしたらのらりくらりしてね、最後の最後に1点取ってくれた方がみたいな感じの中でね、まあ、こういう試合展開になっちゃったっていうのは、本当3割から4割ぐらいは本当に主審との相性っていうのは今日は厳しかったなと思います。うん、で相手のね、石川投手もよく投げてましたけど、やっぱりこうところどころね、万波がホームラン打ったみたいに甘い球も来てた中でね、なかなかこうテンポも上がってこなくて、途中でねやっぱり交代ってことになって、普段だったらもっと長いイニング投げさせられてたようなね、うちからしたら本当に投げられてたような気がするんですけど、やっぱりここもね、テンポがなかなか上がってこなくて、三者凡退取ってもなんかじんわり取られてるというかね、なんかそんな感じに思えてきてて、でうち正直なところ今日三者凡退取ってないんですよ、ほぼ8回の、吉田輝星の1回だけ、これ以外はもう全部ランナー出してるんですよね。で毎回言ってますけど、僕はそんな投球してたらやっぱり野手も点取れるもんも取れないんですよね。うん、ただピッチャーは今日はそういう緩い審判の中ですごく頑張ったとは思います。だから今日当初そういう意味ではそこまで攻めようとは思いません。ただやっぱりランナーは少なく抑えてくれないと野手としてもいつまで経っても守備から抜けれないっていうイメージはつくでしょうし、うちの守備の時間ってのは本当にいつもすごく長い。ここはやっぱりピッチャーの側も何か気をつけないといけない。じゃあ気をつけるべきところは何かっていうと、2ストライクからの決め球、3球目の決め球なのか4球目の決め球なのか分からないですけれども、ここがとどめだぞっていうシーンで必ずボール球を投げるのをまずやめること。でもう一つは、今日もそうでしたけれどもね、余計なフォアボールを先頭に出したりとか、そういう野球のセオリー的なね、本当常識ですよ、先頭バッターをまず出さないっていうこと、そういうところにもっともっと繊細に気を使えるようになること、この2つだけで十分です。もっと試合のテンポを早くというか、しっかりと野手が集中できる切り替えの、ね、できるように進めていかないと、自分たちの首が、ね、巡り巡ってやっぱり締まってくるんですよ。今日もう10イニングやって1回しか三者凡退が取れてない。でも相手のピッチャーね、あれだ、石川どうでしたかっていうと、石川も結構苦しんでたんです。三者凡退取ったのは3回とあと6回ぐらいで、他はほとんどランナー出してたんです。だから付け入れ隙ってたくさんあったはずなんです。うん、じゃあその付け入れ隙に付け入れてないのはなんでっていうと、例えば初回ね、古川がセンターへのヒットを打った後に、まあ、アルカンタラと上川畑が空振り三振で2アウトで、ここから繋ごうったって正直難しいじゃないですか。ツーアウトランナー一塁から何ができるかっていうところですよね。うちの、ボスお得意のエンドランとかそういうのだって、やはりアウトカウントに余裕があるからできるわけで、で、こういうような攻撃をしてるから必ずボスは後半になるにつれてランナーを送ろうとするんですよね。なぜなら連打が出ない、長打で出てこないから、無理やりにでも 1つアウトカウントを使ってでも得点圏に送らないと、少ない本数のヒットでどうやって点を取るかっていうところにたどり着かないわけですから、うん、だからやらなきゃいけないことは、このなんて言うんでしょうね、一つ出たランナーをどうやって先に送っていくかっていうことなんですよ。ヒットで送るがまず最優先、ホームランで返すでもいい、ヒットで送るでもいい、とにかく出たランナーをもっともっと大事に考えてほしい。それは積極性を失っていくことではないんですよね。ランナーが出たぞってなったら、よっしゃ俺も続くぜっていうような感じで、もっとやはりこう初球から積極的に振っていくことが大事なんですよ。ですけど、例えば今の初回の攻撃でも分かる通り、古川が粘って6球目でヒットを打った後、アルカンタラは変化球見逃してストライク、外角高めのツーシームを見送ってボールで、セーフティーバント狙ってファール、空振り三振でバッターアウト。まともにバット振ってるのって4球目の空振り三振の時だけなんですよ。これ自分なりの工夫だとは思うんです。外国人だからいろいろ考えて野球適応しようとしてるのは分かるんですけど、だったら最初のストライクなんで振らないのなんですよね。それだったらもう最初のストライク振ってから空振り三振、3球三振してくれた方がまだ気持ちがいいわけで。で、上川畑くんもね、外角のツーシーム見逃し、甘い変化球見逃し、外角ファール、その後空振り三振。だからまともに当たったのって追い込まれてからのファールだけなんですよね。で、追い込まれる前に勝負をつけようねっていう話が全く出てきてないんですよ。で、これ初回だけじゃなくて4回もそうなんです。野村くん先頭バッターでヒットで出ます。でも今度カットボール見逃しストライク、カットボール見送ってボール、シンカー打ってファール、ツーシーム見逃してボールで2エンド2、低めシンカー打ってファール、空振り三振バッターアウト。追い込まれるまでにバットを出したのって1回だけなんですよ。ほぼ外角低めのシンカーで、低めのシンカーで2個ファールを打って追い込まれちゃった。だから徹底して外目来られてるのに、外目に対していつまでたってもアジャストができてないのがここ最近の近藤健介なんですね。これもやっぱりよろしくない。で、今川くんは3球三振です。4球三振ですね。低めのカットボール見送ってボール、甘い変化球空振りストライク、外角シンカー空振りストライクで、その後も空振りで1球も当たらない。全部ゾーンの中の変化球だったんですけど、そのゾーンの中の変化球1球も当たらなくて空振り三振。あとは7回もそうじゃなかったかな、今川くんがセカンドで内野安打、ね、ちょっと内野安打かヒットか、エラーかわからないよみたいな当たりだったんですけど、これもその後、佐藤龍世は送りバント、でその後杉谷がファーストゴロで2アウト3塁。これは2人ともギリギリ仕事はしましたけど、やっぱ2アウト3塁も難しいですよね、どこかでヒットを打ちたかったってなったら、杉谷が何かやはりもう少し強い打球を外野に飛ばすとか、ライナーを打つとか、ヒットを打つが一番いいんですけど、やっぱり代打で出てきてファーストゴロですって簡単にね、ランナー送ったからいいでしょってことにはならないよね、結果論ですけど、っていうのもあります。あと9回、近藤健介先頭バッターで出てます。ここも先頭バッターで出てるんです。4度も先頭バッターで出てるのに、この先頭バッターの後ですよね、今川くんの初球、中島拓也が盗塁を試みてる中で、今川くんはバントのボールを引くんですよね、バットをね。だからこれバットを引いたことによって結果的に盗塁死になって、でその後今川くんはレフトフライ、高めストレート。だから今日は今川くんはほぼ仕事ができてない、っていうところ。だからここのところですよね。その後佐藤龍世がつないで、杉谷もフォアボールでつないで、万波が打ってなんとかタイムリーになりましたっていう場面もそうでしたけど、やっぱりこうヒットもフォアボールも続いていかないと点にならないんですよ。だから続けていく努力をもっとしないといけない、今ざっと状況を並べて結果論だけバーって言いましたけど、一つ一つの打席を見ればもっともっとできることいっぱいあるはずなんですよ。なんですけどやっぱり初球見送っちゃうんですよね。相手がフォアボール出した次の初球を見逃す手ってあんまりないと思うんだ、この9回の今川くんもそう、でやっぱり同点で終わらしちゃダメなんですよね、今日も結局複数点取ったイニングはないわけで、やっぱり点取るときは一気呵成に複数点を取って、せめて逆転までいく、1点でもいいから相手より先んじる、これ大事です、とっても。だから取れるときに何ができるか、もっともっとできることたくさんあるはずです。てかもっともっとやれるはずなんですよ。だからせめて初球の甘いストライクボールを見逃すっていうこの癖だけは本当に野手はやめてほしいし、 ね、だから本当そういうことをやってるとあっという間に追い込まれるわけじゃないですか。それ見逃して、ね、1球ファール打ったらもうあと空振りなんてできないんですよ。だったら初球しっかり振って空振りしておいた方がまだよっぽどマシだと思いますよ。相手からしたってブンってしっかり振ってこられた方がこいつ振る気あるな、怖いなって思うわけじゃないですか。何のためにそのボールを見ていってストライクを簡単に上げるのか、このことが一番僕は気になっている。ビッグボスは言ってるはずですよね、積極的に振っていきなさいよって。ずっと言ってるはずです、ここに関しては。やっぱり守備のところでね、清水が今日は最後大事なところでやっぱり悪送球しちゃいましたけどね、その一つ前のイニングで松川くんがねいい盗塁を刺したのと逆のことが全く起こりましたよね。あの時も松川くんはボールそれましたけれどもセカンド方向にそらしたのでランナーをアウトにできました。うちの清水くんはあそこでショート方向にボールをそらしてしまってアウトにできませんでした。この差は大きいですよね。どうしてセカンド方向にそらすならセカンド方向にという最低限の投げ方ができないのかってところも含めて、まだまだうちはこういういろんな突っ込みどころがもう12分じゃ収まらないぐらいたくさんある。その中で少しずつ勝ちを拾えるようになってきたので、やっぱりこの試合を糧にね、次の試合でまた別の姿をね、新しい姿をちゃんと見せてくれれば僕はそれでいいと思ってるんですよ。まずは明日しっかりね、もう一回基礎から見直してね、意識変えてきてほしいなと思います。